それではメッセージに移ります。説教の前に聖書朗読、エゼキエル書22章の23節から31節、旧約聖書です。エゼキエル22章の23から31節、参版ですと1396、新改訳ですと1452ページにございます。聖書朗読を兄弟にお願いし、その後破れ口に立つ者と題して高井先生より御言葉を取り継いでいただきます。それではお願いいたします。
エゼキエル書22章23節から31節までを朗読します。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、この都に言え、お前は憤りの日に清められず雨も降らない地である。そのただ中には預言者たちの陰謀がある。彼らは獲物を噛み裂きながら吠えたけるおじしのように人々を喰らい、富と宝を奪い取り、その町にヤモメの数を増やした。その祭司たちは私の教えを冒涜し、私の聖なるものを犯し、聖なるものと俗なるものとを分けず、汚れたものと清いものとの違いを教えなかった。また彼らは私の安息日をないがしろにした。こうして私は彼らの間で汚されている。その町の高官たちは獲物を噛み裂く狼のようだ。人々の血を流し、魂を滅ぼして自分の利得を貪っている。その町の預言者たちは虚しい幻を見、まやかしの占いをして漆喰の上乗りをし、主が語っていないのに神である主はこう言われると言っている。民衆も虐げを行い、物をかすめ、窮する人や貧しい人を苦しめ、希留者を不法に虐げた。この地を滅ぼすことがないように、私はこの地のために私の前で石垣を築き、破れ口に立つ者を彼らの間に探し求めたが見つからなかった。それで私は彼らの上に激しい憤りを注ぎ、激しい怒りの火で彼らを滅ぼし、彼らの頭上に彼らの生き方を返した。神である主の言葉。以上です。
皆さんおはようございます。登別中央福音教会の牧師の高橋渉と言います。北海道に来て4年目になります。今日初めてグロリアチャペルでのご奉仕をさせていただきます。よろしくお願いします。今日は私が牧師に召されたその証明の御言葉であるエゼキエル書から御言葉を取り継ぎたいと願っています。今日の中心の聖句が30節です。この御言葉から受け取りたいメッセージは、私たちは皆破れ口に立つ者として召されている、その使命を負っているというメッセージを今日受け取りたいと思います。はじめに私の救いと献身の証、簡単に伝えしたいと思います。ちょっと表を作ってきました。私は1981年に茨城県日立市で牧師の家庭に生まれました。それで2歳の時に大阪に転任しました。小さい頃から私は神様の存在を信じていましたけれども、はっきりと罪の自覚をして信仰が与えられたのは小学校4年生の夏、浜名湖ですね、静岡県にある浜名湖バイブルキャンプに行った時でした。神様から与えられているものを感謝していない、不平不満ばかり言っているということが自分の罪として示されて、その罪の解決を願ってイエス様を救い主として受け入れました。 そして1994年中学1年生の夏ですね、今度は松原湖バイブルキャンプ、長野県のキャンプに参加して、そこでヨハネの福音書9章から盲目の人が癒されてイエス様のことを証しした、そのメッセージからですね、私も自分の生涯を神様のために捧げたいという決心をしました。まあ、進路を考える中で、高校生の時ですけれども、すぐに大学は進学校へという気持ちはまだその時はなくて、その時興味を持っていた英語を使う仕事をしたい、また子どもたちに関わる仕事をしたいということで教育大学に進みました。卒業後は大阪の中学校で英語の教員になって、10年間、教員として生活をしました。まあ、そこではいろいろな思春期の子どもたちと向き合っていく中でですね、自分の弱さ、なんていうかね、人とこう深い付き合いが自分はなかなかできないんだなということを思い知らされるような出来事とか、自分が、子どもたちとうまくやっていける教師として、何ですかね、自信が少しあったんですね。でもその自信がしっかりと砕かれて自分の弱さを学ぶ時ともなりました。結婚後は2009年に青年選挙大会、この間ありました、昨年ありましたフロンティアの2009年版ですけれども、その時にこうもう一度今度は教会を立て上げる牧師になりたいというはっきりとしたその願いを確信して、一番福音を伝えることと教会を立て上げることが自分の一番の喜びだなということを確信したので、そのキャンプの後牧師に相談して、次は飯の御言葉、照明の御言葉、神様からの御言葉をはっきりと得られるようにお祈りしてくださいというアドバイスを受け祈り始めます。でその2年後2011年の年末に、教会で一人お祈りし、その年の説教や学びを振り返っている時に、教会での学びの中で与えられた破れ口に立つ者を主が探しておられる、この御言葉が心に留まり、祈りのうちに飯の照明の御言葉として受け止めました。私の場合、牧師に召される時に何か特別な経験をしたというわけではありません。しかしその当時の状況、仕事もなかなか辛く、また教会でも難しい経験をして精神的にもボロボロになっていた私が回復していく時に、このエゼキエル書の御言葉が自分の中ではとても大きな意味を持つものでした。主が私の破れ口に立っていてくださって回復を与えてくださったということに気づいたときに、私もこの破れ口に立つ者に召されているんだということを確信しました。そして2014年に退職して東京キリスト教大学へ編入学して牧師になりました。はい、初めは奈良県の生駒恵み教会の伝道師を3年間して、その後登別に来ました。で、この今日はこの御言葉から、エゼキエル書の御言葉から神様の思いを受け止めたいなと願っています。ちょっと短くお祈りをします。神様、今日は私たちはあなたの御言葉を聞くために、また信仰があなたを信頼して歩んでいく、その力を神様からいただくために集いました。御霊の助けをいただいて、あなたの御心を知ることができますように、信仰を持って応答することができますように助けてください。主イエスキリストの名前でお祈りします。アーメン。今日は裁きの宣言の中に込められた神様の熱い思いを確認したいと思います。エゼキエル書の背景ですけれども、今日お読みいただいた箇所はあまり恵まれない神様の裁きが書かれているところでした。エゼキエル書は神様の憐れみ深さというよりも、神様の清さ また主権が宣言されている、そんな預言書です。エゼキエルと同じ時代にあったエレミア書と違ってですね、エレミア書はもうちょっと共感しやすい書物なんですけれども、しかしエゼキエル書にはそこにも神様の熱い思いがあるということを受け止めたいと思います。その背景を簡単にお話ししますと、ちょっと歴史的なことになりますが、紀元前597年、バビロンの王ネブカドネザルがエルサレムに攻め上ってきました。そして第一次バビロン捕囚、主要な人たちをバビロンに連れて行ったということが起きます。その時に祭司であったエゼキエルもバビロンに連れて行かれました。そこでバビロンで預言者に召されたのがエゼキエルです。そのことがあって10年後にはユダ王国は完全に滅亡させられます。こうなってしまったのも、このユダ王国人々が神様を見捨てて神様の御言葉に従わなかったからです。神はエゼキエルを通してこの民の罪をバビロンにいる人たちにお伝えになりました。22章からそのことが具体的に語られていきます。そこにはユダの悲惨な現状が書かれています。お読みいただいた箇所からちょっと抜粋して、そのポイントを見ていきます。まず25節、預言者たちは人々を食い物にし、ヤモメの数を増やしたとあります。ヤモメの数を増やした、つまり夫がいない人たち、女性が増えた、つまり夫が殺されるようなそんな状況に追いやったのでした。それが預言者たちでした。28節、主が語っていないことを主の言葉だと言って語っている。つまり主は罪を悔い改めるように注意しているのに、主はバビロンから救い出してくださるという希望を語っている。これは嘘の希望です。嘘の予言をして民が神様の前に本当に悔い改めるという機会を奪ったのでした。私たちもこの希望の御言葉ばっかりこういただいてですね、悔い改める時を逃していないかということも深く探られるところですね。また、牧師として預言者としてそのようなことはないか。26節、祭司たちは主の教えを冒涜して安息日を汚している。主に養われているということを覚える、それをその安息日を守っていなかった。27節、町の高官たち、つまり指導者たちも自分の利得を貪って人を殺している。さらに29節、一般の民衆も弱い者を虐げていました。つまりですね、預言者から町の高官、政治家から一般の人たち、民衆まで、全ての民が神の律法に逆らっていた。その律法を守らずに歩んでいたのです。そしてその結果、31節の裁きが宣言されました。それで私は彼らの上に激しい憤りを注ぎ、激しい怒りの火で彼らを滅ぼし尽くし、彼らの頭上に彼らの生き方を返した。神である主の言葉。この予言が語られたのはエルサレム陥落の4年前でした。まだこのことが起きていません。しかし31節で注いだ、滅ぼした 返したというふうに完了形で書かれています。これは預言者的完了形という呼ばれるものだそうで、4年先であってもこのことは必ず起こる、避けられない裁きであるということで、神様はエゼキエルに語られたのです。今日私たちが目を留めたいことは、このような裁きの宣言をされた神様の思いですね。それが30節、一つ前の30節に書かれています。この地を滅ぼすことがないように、私はこの地のために私の前で石垣を築き、破れ口に立つものを彼らの間に探し求めたが見つからなかった。神様はユダが滅ぼされるのを願ってはいませんでした。滅ぼすことがないようにしたかった。そこで神様がされたことは、ある人を探すことでした。それは破れ口に立つものです。破れ口というのはあまり耳慣れない言葉かもしれません。イスラエル、またパレスチナの町々はですね、敵からの侵入から敵が侵入しないように、こう城壁で守られていました。その城壁に大きな石などをぶつけたりして、穴を開けて敵は侵入してくるわけです。その穴の開いた部分を破れ口と言いました。この城壁の上には見張りが立って敵の侵入を見張っていました。しかしもう破れ口ができてしまった町は、もう敵の侵入を防ぐことができない危機的な状況に陥ってしまいます。神様はこのユダの民の現状を破れ口のある城壁に例えて語られたのです。つまりユダの民はサタンや、またあらゆる罪に対して無防備で、もう侵入を防ぐことができず、神様を恐れず自己中心に突き進んでいた。もうあとは滅びにもうますます向かっている、そんな悲しい現状だったということですね。そんな彼らに対する神の裁きはもう目前に迫っていたのです。この危機に対して神に立ち返るように警告したり、また主を憐れんでくださいと祈る人を神様は求めていました。それが石を積み上げて城壁を修理するということです。しかし探し求めたが見つからなかった。それで31節、私は憤りを注ぎ滅ぼしたと神は言われたのです。今日神は破れ口に立つものを求めていたということに心を留めたいと思います。この地を滅ぼさないで済むように、この地を愛し、この地のために取りなすものを神様は探し求めていました。この神様の思いをもっと鮮明に感じることができるのが、この直訳にした時です。ヘブライ語の文章を直訳すると、一人という言葉が強調されています。私は探し求めた、破れ口に立つ一人の人を、私の前で城壁を修理する一人の人を、しかし私は見つけることができなかった。たった一人でも破れ口に立つ者はいなかったのか、たった一人でも取りなしに乗る者はいなかったのかと嘆いてエゼキエルに語られたのでした。一人でも破れ口に立つ者がいれば裁きを思い直したのに、そのような神様の嘆き、そんな思いがここから伝わってきます。このことから分かることは何でしょうか。 神の前に立って祈る私という一人の人、あなたという一人の人、その祈りは神様の前で非常に重要なものだということです。私たちの取りなしの祈りに主は耳を傾けておられるということを覚えたいと思います。聖書を開けば、取りなしの祈りによって神様がその裁きを思い直した例がいくつかあります。アブラハムの取りなしであったり、また最大の取りなしはイエス・キリストの取りなしですね。アブラハムはソドムが滅ぼされるのを本当に悲しんで、10人の正しい者がいたら神様は滅ぼさないようにお願いしますと、そんなふうに祈り、神様は憐れみをかけてくださいました。イエス様はこの破れ口に立つ者の姿を、その生き方をもって私たちに示してくださいました。神である方なのに、その在り方を捨てることができないとは考えないで、人となって生まれ、実に十字架の死にまでも従われたイエス様の姿。罪を犯すこと以外のすべての痛み、苦しみ、弱さや不自由を味わって、私たちの思いを理解してくださいました。イエス様は自分を十字架につけ、着物でくじを分けている、着物をくじで分けているローマ兵のために祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかわからないのです。何をしているのか分かっていない罪人の私たちの、そんな破れ口に立って自らの命を持って、その破れを埋めてくださった神様は、イエス様のこの命を懸けた取りなしのゆえに私たちを許してくださいました。私たちが今イエス様を信じておられる方々、滅びないで救われるためにどれほどの取りなしの祈りがあったでしょうか。両親の祈り、祈祷会での祈り、また教会学校の先生たちの祈り、何年も取りなし祈られて、私への裁きが下ることなくイエス様を信じる信仰が与えられたということを、その恵みを本当に感謝して受け取りたいと思います。ここにおられるお一人お一人のうちにも、上にも、本当に今も取りなしの祈りが積まれていることを覚えたいと思います。東京キリスト教大学 TCU でこんな証を聞きました。海外実習でフィリピンの山奥に実習に行った学生が話してくれたことです。森の奥の小さな村に病気のクリスチャンの姉妹がいる。もうかなり悪い状況だったですけれども、その姉妹を訪ねに行こうということになりました。彼はその行く道中、どうやって励まそうかと考えながら向かったそうです。森の奥に入っていて、やっとその村に到着して彼女に会ったとき、そのクリスチャンの彼女は、学生が日本人だとする、日本人であることを知ると、こう言いました。あ、私は毎日、日本人が一人でも多くイエス様を知って救われるために祈っているんです。今日あなたに会えて嬉しい。もう病気で寝た、起きることもできないような本当に苦しい状況の彼女が、そんなふうに彼に言ったということでした。彼はそれを聞いて本当に感動したそうです。自分たちはフィリピンの山奥にいる小さな村の病気で寝ている姉妹によって毎日毎日取りなしに乗られていたんだ、いたんだな。その事実に本当に彼は感動しました。私たちは 世界中で捧げられているこのような鳥なしの祈りによって信仰を持つことができたということも覚えて感謝したいと思います。さて、私たちの周りの破れ口ということを最後に考えましょう。神は今日もすべてのクリスチャンに破れ口に立つものになるようにと召しておられます。私たちが取りなすべきこと、立つべき破れ口はどこにあるでしょうか。人間の罪はあらゆる場所に破れ口を作っています。神がユダを滅ぼすほどに怒らせたこと、神を怒らせたことは何だったでしょうか。特に今日29節に、目を留めましょう。民衆も虐げを行い、物をかすめ、窮する人や貧しい人を苦しめ、希留者を不法に虐げた。権力を持つ人たちというのは誘惑があって、こう自分の力で支配したい、そんな欲望に駆られる、よくあるような構図ですけれども、民衆も虐げを行い、さらに弱い人々を苦しめていた。貧しい者、貧しい人という言葉がありますけれども、このヘブライ語エブヨンという言葉ですけれども、それは大切なものを失った人たち、やもめとかですね、また支援を必要としている人たちの総称です。そのようなサポートを必要としている弱い立場の人たちが虐げられていること、大切にされていないことに対して神は特に憤っておられました。申命記の24章14節にこんな言葉があります。貧しく困窮している雇い人は、あなたの同胞でも、あなたの地の、あなたの町囲みの中にいる寄留者でも虐げてはならない。日本にも今たくさんの外国人在住の方がいらっしゃいますし、また貧困の方々も多くいる。そのような私たちの支援を必要としている隣人に、私たちは愛を示すことを神様は求めておられます。その方々のために何か具体的な動き、働きは難しいかもしれません。しかし破れ口に立って祈る、取りなし祈る一人の人の祈りに、神は耳を今日も傾けてくださっています。あなたが祈り始めて、そして主が働いてくださるなら、この世界は確実に変わっていくのです。結論、3つの結論、最後にもう一度振り返って終わりましょう。私たちの罪の破れ口に立って取り出してくださったイエス様の愛をまず受け取りましょう。ここから私たちは力を得て愛が生まれてきます。二つ目に、神は破れ口に立つ一人の人を求めておられるということです。アブラハムのように、またイエス様のように取りなしに乗ることを始めましょう。三つ目、神は弱い人、支援を必要としている人の味方です。私たちの助けを必要としている隣人はいないでしょうか。その方の必要に耳を傾け、寄り添っていくことができるように祈りましょう。それではお祈りしたいと思います。この地を滅ぼすことがないように、私はこの地のために私の前で石垣を築き、破れ口に立つ者、破れ口に立つ一人の人を探し求めた。天の父なる神様、あなたがこの世界の痛みを覚え、 悲しみながらも、しかし私たちのうちに一人の取りなし手を探し求めておられることを今日御言葉から知ることができました。小さな私たちの祈りが何になるだろうか、そのように思ってしまう私たちですが、主は一人の破れ口に立つものを今日も探し求めておられます。その思いを知って、神様の思いで私たちの隣人の破れ口に立って取りなし祈るものとさせてください。そしてこの主に従って歩むことができるように、一人でも多くの方が主に立ち返ることができますように、この町のお一人お一人のためにも祈り続けさせてください。主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。